こんにちは。このチャンネルでは FX の自動売買で月5000円の飲み代を稼ぐをテーマに、初心者の方にも分かりやすく自動売買のリアルをお届けしています。忙しい方でも隙間時間で学べるように、今日もサクッとお話ししていきますね。さて、今回は2026年5月25日から31日の高金利通貨トルコリラ円、メキシコペソ円、南アランド円、豪ドル、ニュージーランドドルの4つの通貨ペアの為替相場の見通しについて解説をします。はじめに日本、アメリカ、そして中東情勢における総合的な情報からお伝えします。現在為替相場全体を揺るがす最大の要因となっているのが、イラン情勢の緊迫化に伴う中東の地政学リスクです。この地政学リスクの存在が原油価格の高止まりを招いており、結果として世界的なインフレ加速懸念の根本的な原因となっています。このインフレ懸念を背景に、アメリカ市場では FRB による年内の利下げ観測が完全に消失するに至りました。このような状況下において、今週最大の注目材料となるのが、5月28日に発表されるアメリカの4月個人消費者支出物価指数 PCE デフレーターです。もしこの指標が市場の予想を上振れる結果となった場合には、市場における年内の利上げ観測がさらに強まる可能性があるため、今後の動向を占う上でも最も重要な指標として注目されています。一方、日本国内においては5月29日に財務省から公表される外国為替並行操作の実施状況に関心が寄せられています。これは4月末から実施された最大10兆円規模とみられる為替介入の実績であるため、その具体的な内容と規模に対して市場の注目が集まっています。また市場では、次回の日本銀行の6月金融政策決定会合における追加利上げがすでに8割織り込まれている状況です。そのため、5月27日に予定されている植田日銀総裁の講演内容において、どのような発言や示唆が出されるのかに強い関心が集まっています。それでは各通貨ペアの見通しについて解説します。まず一つ目はトルコリラ円です。情勢の背景として、裁判所による最大野党党首の事実上の解任などが決定されたことをきっかけに、国内の政治不信が急速に高まっています。この影響から、市場はリラ安、株安、金利高といういわゆるトリプル安の様相を呈している状況です。トルコ中央銀行は年末のインフレ目標を引き上げており、これらの背景を勘案すると、6月の利下げは見送られる公算が極めて大きいと分析されています。チャートの形状を確認しますと、3本の移動平均線が全て下向きとなる逆パーフェクトオーダーを形成しています。これはテクニカル的に非常に強い下降トレンドにあることを示しています。今後、直近の最安値である 3.440 円のサポートラインを明確に下抜けるような動きを見せた場合、この下落トレンドが一段と加速する危険性があります。現在含み損を抱えている方は、証拠金が足りているかチェックをお願いします。また、下落が続いているため、難品で平均取得額を下げる方法も狙えますが、現状では相場が回復する要素が見つからないので、難品する資金は別の通貨ペアの運用に回す方が賢明と考えます。次はメキシコペソ円です。今週は重要な経済指標の発表が予定されています。具体的には、5月25日に4月の貿易収支、5月28日には4月の失業率の発表を控えています。現在は全体的な円安傾向がペソの価格を下支えしているものの、新興国通貨特有の地政学リスクや日本政府による為替介入に対する警戒感から、突発的な急落リスクを常に抱えている状態といえます。チャートの形状においては、現在は 9.20 円付近の価格帯と中間線に挟まれた明確なレンジ相場を形成しています。ただし、仮にここから下落へと転じた場合であっても、日足の75日移動平均線と心理的な節目となる切り板の 9.00 円が重なる位置には、非常に分厚いサポート帯が存在しています。そのため、価格が下がったとしても、この水準で一旦下げ止まる可能性が高いチャート形状であると考えられます。現在のチャート形状なら、リピート型自動売買で利益を狙いやすいですが、中東情勢や日本の為替介入のリスクを考えると、安易にリピート型で利益を狙いに行くと含み損を抱えるリスクが高い印象です。このままレンジを形成するのか、それとも一旦下落に転じるのか、 方向性を確認してから運用計画を立てるのが賢明と考えます。私も 9.0 円以上は静観中ですが、下落してくるようであれば 8.90 円から 9.10 円へレンジを動かして利益を狙ってみたいと考えています。次は南アランド円です。直近で発表された4月の CPI が大幅に加速したことを受け、5月28日に開催される南アフリカ中央銀行の金融政策決定会合に注目が集まっています。この会合では25ベーシスポイントの利上げが実施されるとの予想が立てられており、これが実現すればランドの価格を支える要因になる可能性があります。しかにしながらチャートの形状を見ると注意を要する局面です。日足チャートにおいてはレンジ相場を形成しているものの、 9.4 円付近に位置するサポートラインは脆弱であると分析できます。もしこのラインを割り込んで急落した場合には、次の下落ターゲットとして 9.20 円のラインが強く意識されることになります。さらに長期的な月足チャートを確認すると、明らかな過熱感、すなわち買われすぎのサインが示されています。もしレンジ相場が続いているので、リピート型自動売買で運用されている方は、現在の局面は想定と異なる方向へ相場が動く、逆行リスクが非常に高い状態にあるため、新規ポジションの見直しや設定レンジの見直しなど、運用の管理と証拠金維持率には細心の注意が必要です。最後は豪ドルニュージーランドドルです。今週は5月27日に両国の重要イベントが重なるスケジュールとなっています。オーストラリア側では4月の CPI の結果によって RBA の利上げ期待がどのように変化するのかが焦点となります。一方ニュージーランド側ではニュージーランド準備銀行による政策金利の発表においてインフレに対する姿勢やスタンスに注目が集まっています。チャート形状では3本の移動平均線がすべて右肩上がりとなるパーフェクトオーダーを形成しており、非常に強い上昇トレンドが継続中です。しかしボリンジャーバンドがスクイーズしてきており、相場のエネルギーが蓄積されている局面です。そのため5月27日の重要イベントを起爆剤として相場がどちらか一方向に大きく動き出すブレイクアウトを発生させる可能性が高いと分析できます。上昇トレンドを前提にポジションを持たれている方はポジションの整理や証拠金維持率の確認をして、急落しても大丈夫なように備えをお願いします。為替市場全体として中東情勢の緊迫化を背景とした原油高とアメリカのインフレ懸念が引き続き大きなテーマとなっています。各通貨ペアとも月末にかけての重要な経済指標の発表や各国の金融政策イベント、さらには日本の為替介入に対する警戒感が重なり合う状況です。そのためテクニカル上の重要な節目における攻防が繰り広げられる1週間になると予想されます。イベントを契機とした相場の急変動、すなわちボラティリティの拡大や市場の過熱感から来る急落リスクには十分な注意を払う必要があると考えます。最後に5月18日から22日までの期間における実際の自動売買の収益結果についてご報告いたします。この期間における合計収益は2609円となりました。内訳は新規に運用を始めたニュージーランドドルカナダが5月18日が347円、5月20日が1387円、5月21日が874円という結果でした。メキシコペソ円とノルウェースウェーデンの決済は発生しませんでした。引き続きニュージーランドドルカナダをフォワードテストで試しながら運用する設定を模索したいと思います。またメキシコペソ円のレンジをどう動かすか、ノルウェースウェーデンはどう運用するかなども考えたいと思います。現在のメキシコペソ円、ノルウェースウェーデンの運用している設定についてはブログに詳しく記載していますので、よければ概要欄から参考にされてください。最後までお聞きいただきありがとうございました。ちなみに今回紹介したメキシコペソ円やノルウェースウェーデン、ニュージーランドドルカナダは松井証券で取引できます。松井証券は1通貨から取引できるので1000円くらいのお小遣いの範囲でも始められるんですよね。いきなり大きな金額は怖いって方でも安心です。しかも裁量も自動売買も1通貨対応は松井証券だけです。興味ある方は説明欄のリンクから見てみてください。それではまた次回の放送でお会いしましょう。